このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが自腹で買ったものを切り口にしてハッピーに語る商品レビューバラエティです。そこそこ大人の女がそこそこの収入と抑えきれない物欲を共にして良かったを探す旅にお付き合いください。ということで参りましょう。今日の良かった。
スタンディングワーク用の椅子で一休み。
4回目の配信だったかと思うんですけれども、スタンディングワークを始めましたというお話をしました。つまり立って仕事をするっていうことですよね。私は日がな一日パソコンの前で作業をしているんですけれども、その際にずっと座っていると背中も丸まっちゃうし、あまりいいことないだろうということで、コロナ禍ということもあって少しでも足を使おうと思いましてスタンディングワーク始めたんですよ。ですぐに飽きるかな、疲れてやめちゃうかなと思ったら意外と続いてまして、もうかれこれ3ヶ月ぐらい経とうとしてるんですね。で、全然立って仕事するってこと自体は意外と体に合っていてそんなに問題なくできているんですが、ただですね、この冬の時期になってちょっと思いもよらない弊害が出てきました。というのはですね、立ちっぱなしで毎日8時間ぐらい仕事してるわけなんですが、そうするとね、かかとがガッサガサになっちゃったんですよ。冬の乾燥でというのも相まってだと思うんですけれども、多分体重がずっとかかってるからですよね。私今までかかとがガサガサになった経験ってなくって、まあ、もちろんね、冬の時期にちょっとこうかさつくっていうことはあったんですけれども、本当によく CM とかで見るようなひび割れちゃって、かなりこう気づいたら皮も厚くなってゾウさんみたいになってるような状態ですごいびっくりしまして、で慌てて膝かかとツルツルジェルみたいなものをね使って、まずは応急処置をしたんです。で慌ててクリーム塗ってみたりとか、靴下履いて夜寝てみたりとかして、まあ、そんなにことなきは得たんですけれども、でもずっとずっとケアをし続けるのも大変だなというのもありますし、そもそもかかとに負荷がかかっているっていうのは間違いのない事実だと思いましたので、ちょっとですね、立ちっぱなしっていうのは良くないのかなと思いまして、スタンディングワーク用の椅子というのを物色し始めました。結構ね、いろんなところからいろんな商品、いろんな製品が出てまして、値段もピンキリです。1万円ぐらいからあるのかな、ぐらいからですね、もう上は10万超えるようなものまで様々なんですね。で、まあそうは言っても基本立ってる。で、時々本当に疲れた時だけちょっと座りたいなぐらいだったので、あんまりお金をかけるのもどうかなと思いまして、で私もともと座って仕事してる際は株式会社岡村さんってね、老舗の家具屋さん、家具メーカーありますけれども、岡村のコンテッサっていう椅子を使ってたんですよ。もともともっと安い椅子を使ってたんですけど、腰痛がひどくなりまして、で岡村のコンテッサに切り替えたのも、でもだいぶ前だな、15年ぐらい前ですかね、前なんですが、椅子を変えましたらかなり腰痛が改善されまして、それ以来岡村信者となっております。で実を言いますと、岡村さんの正規販売代理店さんのウェブサイトの構築のお仕事をさせていただいていたご縁なんかもありまして、基本椅子といったら岡村みたいな感じでね、視野狭窄気味ではあるんですけれども、今回も岡村で買ってみようかなと思いまして、岡村さんもちゃんとね出してるんです。ピルエットというモデルになるんですけれども、ピルエットという椅子が出てますということが分かりましたので、まあ、基本じゃあピルエット買う方向で行こうかなと自分なりの調査を始めました。でこのピルエットなんですけれども、お値段的には4万いかないぐらいですね、3万7000円ぐらいが多分相場かなと思います。オープン価格なんですけれども、だいたいそれぐらいの値段で売られております。で、他のスタンディングワーク用の椅子もみんな同じなんですけれども、丸い土台があって、そこから支柱が出てます。一本棒が立っていて、その上に座面、丸い座面が乗っかってるっていうような作りですね。で、支柱がスイングするようになってるんです。土台からこうくるくる360度ですね、ある程度の角度を持って傾くように作られておりますので、これで何でしょう、立ちながらお尻を引っ掛けて 座るための椅子というふうに言っていいのかな。で、岡村の場合は高さも自由に変えられます。座面の高さが、565センチから815センチまで自由に無段階で切り替えられるというふうになっております。で、座面はですね、ビニールレザーかクロス、どちらかから選べます。色はかなりカラーバリエーション豊富に取り揃えられておりまして、最初はね、汚れがなんか気になるかなと思ってビニールレザーを選ぼうかと思ったんですけれども、やっぱちょっとこれだと何でしょうね、病院の待合室みたいな公共の場で使うオフィスに置くようなことをイメージしての素材なのかなっていう気がしたんですよね。ちょっとお部屋に置くには堅苦しいと言いますか、味気ないと言いますか。よくよく考えてみたら、15年ぐらい使っているコンテスタも黒ずんじゃったとか汚れが目立つということもないので、今回もクロスでいこうかなというふうに思いまして、で、色選びなんかもしつつですね、ネット上のレビューを見ました。レビュー以前にまずは価格帯がどんなもんなのかなっていうのを調べようと思ったんですけど、結構メルカリとかに出ちゃってるんですよ。ヤフオクとかメルカリで一回買ったものの手放す方っていうのが結構いるようなんですね。ちょっとこれ気になりました。せっかく買ったのにね、手放しちゃう人がこれだけいるっていうのは何か、マイナスポイントがあるのかな。で、メルカリとか見ちゃうとみんな悪いこと書きませんので、売れなくなっちゃうから悪いレビューはついてないんですけれども、個人の方が書いてらっしゃるブログ等々を見ますと、どうもね、座ってるとお尻が痛くなるって書いてあるものをよく見かけたんですよ。これがピルエットに特化したレビューなのか、それとも基本的にこういった椅子、まあそもそもね、長時間腰掛けるためのものではないので、その他のスタンディングワーク用の椅子にも言えることなのかがちょっとね、気にはなる、不安ではあるんですけれども、まあいいだろうと、とりあえずあの岡村ですから、岡村様なら間違いはないだろうと。で、サイトなんかも見ますと、公式サイト一応こう開発の経緯なんかもちゃんと公開されておりまして、力がそれなりに入った商品だということも想像がつきましたので買ってみました。ちなみに色はですね、悩みに悩んで悩んで悩んで、もうすごい悩んだ挙句、ボディは黒にしました。黒と白選べるんですけど、白はね、なんかね、傷がついたり汚れが目立つっていうレビューをよく見ましたので、ここは黒でいいだろうと。で、座面なんですけど、こちらも延々迷いまして、結局ですね、プレーンニットと呼ばれる通常のクロスではなくて、受注生産のインターロックというクロスを選んでみました。結構嫌な客で、何度も代理店さんに問い合わせまして、インターロックに変えるとお値段上がりますかと聞きましたら、値段はね、変わらないと言われたんですよ。ただ時間がかかりますと、受注生産なんで。で、このインターロックというクロスは一体何なのかと調べますと、富山県で作られている生地らしいんですね。コットンをミックスした風合いが自然なぬくもりを感じさせるファブリックですと説明にはあるんですけれども、ちょっとこう色がね、ミックスされたような感じで、 かなりこうニュアンスがある色なんです。で、通常のクロスもビビッドなはっきりした色でとっても素敵です。なので、クリアな色をお好みの方は通常のクロスの方がいいかなと思うんですけれども、私は自室で使うというのもありましたので、インテリアにマッチするというのを重視しまして、雰囲気のある複雑な色合いのインターロックのダークブラウンを選びました。で、発注かけていただいたところですね、在庫がたまたまありますと。黒のボディでインターロックのクロス、ダークブラウン貼ってあるものがたまたまあったということで、通常ですと1ヶ月ぐらい多分待つことになると思うんですが、今回は2週間ほどで届きました。実際届いてみたらですね、当たり前なんですけど、これまで使ってたコンテスタと比べてすっごくちっちゃくって可愛いんですよ。場所を取らない。コンテスタどけて、このピルエット置いたらポツーンっていう感じで、物足りないぐらいの可愛らしさですね。部屋が広く見えて、まず見た目は大正解、大合格という感じです。で、ここからいよいよ実際に座ってみた感想なんですけれども、そうですね、しっかり体重を乗せて椅子としての使い方をしようとすると、確かにこうすぐにお尻痛くなります。そうだな、ものの10分も座ってると痛くなるかな。でも、ここで思い出したいのが、そもそも立ち仕事をしたいんですよね。 スタンディングワークの合間に腰を下ろすというよりは、もたれかかるのに椅子が欲しいなっていう動機でこの椅子選んでますので、そう考えるとあまりこう座面にぐっと体重を預けるのではなく、足に7割お尻に3割ぐらいの感覚で軽くお尻を乗せるぐらいの感じで使うと全然苦じゃありません。私の場合むしろ気になったのは足がスイングしないんですよ。硬いんです。でこれ多分使っていくうちに柔らかくなっていくと思うんですけれども、もしかしたら私の体重が軽くって重さが足りないのかなっていう気もします。男の方が持たれるとスイングしてくれるような気がするんですけれども、全然ね垂直に立ったまんま足が傾いてくれないんですよ。なのでそれがちょっと嫌かなと思いました。あともう一つ、座面の高さ調整、これすごく簡単に無段階でできて、ここはさすが岡村さんだなという感じなんですけれども、このね座面の高さ調節がわかんないんですよ。どこが一番いい高さなのか。でちょっと思ったのは、ネット上のその悪いレビューっていうのは、この高さ調整、座面の高さ調整がうまくいってないと出やすいのかなと思いました。私自身も最初はスタンディングワーク用の椅子ということで結構ね座面高めに調整してたんですよ。なんですけれども、これだと座る時にもちょっと背伸びしてお尻を下ろす感じになり、ということはお尻の重さが座面にぐんと乗るわけで、でお尻がすぐ痛くなるということになるんですね。ちょうどお尻の膨らみの下線のあたりっていうんですかね、下線のあたりに座面を合わせると、もたれやすいですし、そんなに体重も乗らないので、今のところここが正解かなと思ってます。岡村さんの椅子のページって、ウェブサイトってしっかり作り込んであって、見やすくよくできているんですけれども、ちょっとね、情報が足りないなっていう気がしちゃうんですよね。座面の高さ合わせとか、座り方のコツとか、この辺の情報があらかじめもうちょっと周知されてると、ユーザーからの文句も出づらいんじゃないかななんてことを、余計なお世話ですけれども思いました。スタンディングワークやってみたいなぁと興味を持たれた方、今あるデスクに追加することでスタンディングワークしやすくなるアイテムなどご紹介しておりますので、エピソード4かな、4になるんですけれども、そちらの番組も聞いていただければと思います。でさらに椅子も買ってみようじゃないかと思われた方はですね、もしよろしかったら概要欄に私の連絡先書いてあります。 Twitter のアカウントとメールアドレス書いてありますので、そちらの方にですね一報いただけないでしょうか。最初にお話しした通り、私代理店さん、販売代理店さんとつながりがありますので、もし買ってみたい、興味がある、見積もり取ってほしいんだけどとかね、商品についてもう少し詳しい情報を聞きたいんだけどっていう方がいらっしゃったらおつなぎします。すごく信用のおけるかなり老舗の販売代理店さんですので、おつなぎします、ご紹介しますので、その他ですね、岡村の椅子気になってる方はピルエットに限らずご紹介しますので、で最後宣伝みたいになっちゃいましたけど、全然これ誰からもお金とかもらってないんですけれども、お世話になっている代理店さんにもしご紹介できればね、私も嬉しいので、はい、よかったらご連絡ください。でもちろん椅子買いたい方だけでなくですね、この番組、このチャンネルにご興味持っていただいた方、ご意見ご感想等ありましたらどしどしとお寄せください。楽しみにお待ちしております。ではまたお耳にかかる時までごきげんよう。